説教ずっと探していたんだよ、増田こと牧師。
今日は花の日、子どもの日、子どもたちと大人の人たちが一緒に礼拝を捧げています。そしてきれいなお花がたくさん飾られていますね。お花は色とりどりです。そしてここにいる私たちもみんな色とりどりです。それぞれが違う神様からの大切なプレゼントをいただいているから、私たちもそれぞれみんな色とりどりですね。イエス様は、神様はどんな方なんだろう、目には見えないけれど神様はどんな方なのかなと思っていた人たちに、神様はこんな方なんだよとお話をしてくださいました。それが先ほどの絵本にもなっていたお話です。神様ってね、羊飼いのような方なんだよ。イエス様の時代、羊飼いというのはよく知られていました。たくさんの羊を、みんなが青草が食べられるようにその青草の腹に連れていく、そしてみんなが危険な目に遭わないように守る、そういう役割を果たしていた羊飼い。もし迷子になってしまった羊がいたら、どこまでもどこまでも探す、それが羊飼いだよ。そしてイエス様は、神様ってそういう方なんだよ、私たちに伝えてくださったんです。私は栃木県宇治家教会という教会で牧師をしていたときに、その教会には光園という幼稚園がありました。光園で大事にしていたことがあります。それは一人でいる時間とみんながいる時間、その両方を大切にしようということです。私たちには一人一人ちゃんと心があって、その心では自分一人で過ごす時間の中で神様とお話をする大切な時間があるんです。それはどんな時？絵本を読んでいる時、絵を描いている時、音楽を聴いたり自分でも歌ったりしている時、レゴが好きな人、一生懸命レゴを作っている時、どれが好き？みんなも自分で過ごすのが嬉しいな、一人でいて楽しいなって思う時間もあるでしょ。でもその一人で過ごしたら、その後はこんなに楽しかったよって誰かに伝えたくなるでしょ。さっき絵本で読んでいただいた99匹と1匹の羊、リードと羊飼いのおじさん、この絵本はあるキリスト教主義学校の美術の先生が作られた絵本です。荒木博人先生という先生です。その先生がこの聖書の箇所からリードという一匹の羊のことをお話ししてくださいました。リードは本を読むことが大好きなんです。私も似ています。本を読むことが大好きだから、一人になって本を読むと、ああこれは素晴らしいなとか、ああこれからどうなるんだろうとか、ワクワクドキドキします。でもずっと本を読んでいたり、レゴを作っていたり、絵を描いたり、自分一人で楽しいなって思ったら、他の人たちがみんな99匹の羊がどこかに行ってしまうのを気づかなかった。気がついたら、あれ一人ぼっちだ。みんなどこに行ったんだろう。みんなどうしちゃったんだろう。でもいいや。一人っきりだって寂しくないよ。一人でいるのは楽しいもん。なんて言ったって自分の時間が全部で自分で使えるんだから。そう思いました。でもそう思って、ずっと本を読んでたら、だんだんだんだん、あれ？こんなに楽しいのに、楽しかったよ。ここが面白かったんだよ。そうお話しする人が周りには誰もいないな。あれ？寂しいな。 僕のことをみんな忘れちゃったんだろうか、そう思い始めたんですって。そんな時に、リード、あれ、誰かの声がする、リード、あ、もう少し大きくなった、リード、あ、羊飼いのおじさんの声だ、僕のこと探しに来てくれたんだ、僕のこと忘れてなかったんだ、僕は忘れてたよ、羊飼いのおじさんのこと、羊飼いのおじさんが僕のことを探してるなんてちっともそんなこと思わなかった、でも僕が忘れてる時にも、僕が自分のことしか考えられない時にも、羊飼いのおじさんはいつも僕と一緒にいてくださったんだね、僕のことを探して、僕のことを気にかけて、僕のことのために一生懸命時間やいろんなことを使ってくださっていたんだね。リードはそのことに気づいたんです。気づいた時にどうなったかっていうとね、心があったかくなりました。そうか、一人でいる時間は、私が、僕が一人でいるかもしれないけど、でも一人っきりじゃない。神様がいつも見守っていてくださって、そして私がその一人でいる時間が豊かであるように、私の心が豊かに育っていくように、そういう私の心を育ててくださっている神様なんだな、そう気づいたんです。でも、他の99匹の羊のようにみんなのところに帰ってそのことをお話しするのは楽しい。神様はそういうふうに私のことを導いて、さあこっちに帰っておいで、そう声をかけてくださる方なんだな。リードはそのことに気がつきました。そして帰ってみたら、いろいろな羊がいたんです。みんなの後についていくのは大変だなってのんびり屋さんもいます。わ、あのねってお話しするのが大好きな子羊もいます。私は歌うのが好きなの、いつでも歌っていたいの、そういう人もいます。絵を描いて、私はこの世界の中で神様が一緒にいる世界を描いていくことが好きなのよ、そういう羊もいます。いろんな羊がいるから、私はこのことが神様から与えていただいた得意なことなんだな、私らしさなんだな。大きいお姉さんやお兄さんは私の個性なんだなって気がつけるんですね。みんながいるから、あ、そうか、私はこの自分の得意なもので、他の人ができないことをお手伝いできる、他の人に、私たちの世界ってこんなに豊かなんだよ、こんなに色とりどりなんだよ、こんなにいろんな人が一緒に生きてるんだよって伝えることができるんだな、そう気づいたんだね。リードはだから、一人でいる時間もみんなでいる時間も神様が一緒にいてくださる時間として、心から感謝して嬉しい時間になったんだと思います。大人の私たちも、子供がいつもいつも大人のスケジュールの通りに動いてくれることがいいことなのではなくて、一人でいる時間は子供が自分の心を大切に養っている時間、育んでいる時間、そんなふうに思えたらいいですね。一人でいる時間も、みんなと一緒にいる時間も、神様が与えてくださっている豊かな時です。今日一緒に礼拝を捧げることができたことを心から感謝します。お祈りをしましょう。主なる神様、今日は子どもたち、大人の人たちが共に過ごしています。私たちはそれぞれみんな違う神様からの賜物、好きなこと、そして自分ができること、私が一生懸命やっていることを与えていただいています。それを持ち寄ったときに、 私たちも一輪一輪の花のように色とりどりです。神様はそんな風に私たちの世界を作ってくださいました。一人で全部できるのではなくて、みんなが集まるから神様の世界が豊かに作られている。そう気づける。今日もみんなが集まりました。私にできること、私が好きなこと、神様が与えてくださっている一人一人の良さがここに集められています。できないこと、不得手なこともあります。一緒にやろう。私を手伝って。私のことを助けてね。そう言えるのも神様が与えてくださった恵みです。できないとき、弱いときは神様が与えてくださった接着剤です。私たちはいつも一緒に生きているのですから。だから心から私の隣にいる人にお願いね、助けてね、必要な時にはそういうことができる勇気を与えてください。そして私たちが神様の子供として一緒に歩んでいくことができますように、神様はいつも私たちのことを気にかけて探していてくださるのですから。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げします。アーメン。